これまでの聖書のところでイエス様は弟子たちに2回ご自分が苦しみを受けて殺されること、そして3日の後に復活することを予告してこられました。そしてマルコの10章に入ってからイエス様はいよいよ十字架の死に向かってご自分の弟子たちと共にエルサレムへの道を歩み出されたのです。イエス様が殺されなければならない、死ななければならないのは、すべての人の罪をご自分の命によって贖うためです。本来は罪に死すべき人々に永遠の命を与えるためです。今日の聖書に永遠の命という言葉が出てきましたが、これは不老不死のようなことを言っているのではありません。私たちは皆神様によって作られたものであり、この地上では限界がある存在です。いつかは必ず地上の命を終えてこの体は朽ちてゆきます。ですから永遠というのはただ神様にのみ属するものであり、神様だけがお持ちのものです。そのような永遠なる神様がこの作られたものである私たちといつまでも共にいてくださること、それが私たちに永遠の命が与えられるということなのです。神様に作られた私たちは生きるにも死ぬにも神様のものです。しかし罪人である私たちは神様に背き、神様から離れ、神様との関係を壊してしまいました。そうして命と愛の源である神様から離れているなら、私たちはたとえ生きていても死んでいるのと同じです。そしてそのような中で死ぬことは本当に滅びに至ることです。しかしそのような私たちを救うために、神の御子イエス様が罪人の私たちのところに来てくださいました。そしてイエス様がすべての人の罪を背負い、すべての人と共にいてくださり、すべての人に神様と共に生きる命を与えてくださるのです。そうしてイエス様が与えてくださる命を受け取って、罪もすべて許していただいて神様の身元に帰ること、そして生きる時も死ぬ時も終わりの日もその後も永遠なる神様の身元で永遠に神様と共に生きるものとされること、それが私たちに与えられる永遠の命の約束であり、またそれこそが私たちの救いなのです。それで今日の聖書箇所には、その永遠の命を何とか自分の力で得たいと願っている人が出てきます。その人は十字架へと向かっておられるイエス様のところに走り寄り、見前にひざまずきました。22節のところには、たくさんの財産を持っていたとあるので、聖書の込み出しのところには金持ちの男というタイトルが書かれています。で、同じ記事が載っているマタイによる福音書では、一人の男とか青年というふうに書かれていますし、ルカによる福音書ではある議員と書かれています。すべて同じ出来事を語っている箇所ですから、これを総合すると、今日出てくるこのある人というのは、お金持ちで若くて 議員という社会的に高い地位も持っていた、まあ、そういう人であるということです。でこのもうパーフェクトマンのような人が心からの尊敬と敬意を持ってイエス様のところに走り寄ってひざまずき、このように尋ねました。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすれば良いでしょうか。まずこの人はイエス様のことを良い先生と呼びました。で当時のユダヤ人においてはこの良い、善ということは神様のご性質を表す言葉でした。本当の良いもの、善というのはただ神様にのみあるからです。そしてこの男はイエス様が良い善なる神について教えてくれる先生であると認識しています。つまりイエス様のことを一人の人間として捉えているのです。彼は良い先生であるイエス様の教えに従って良い神様に近づき、救われるにふさわしい良いものになりたいと願っていました。そしてそれこそが神様から永遠の命を受け継ぐことができる条件だと思っていたのです。しかしイエス様はこう言われました。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。この男はイエス様のことを一人の人間として尊敬を込めて良い先生と呼びました。しかしイエス様は人間がなすべき良いことを教えるただの一人の先生として来られたのではありません。そしてどの人間も本当に神様の御心にかなうような良いことなど決してすることはできないのです。イエス様がなぜ私を良いというのか、そのように言われたのは、あなたは私が人がなすべき良いことを教えるために来たただの一人の良い人間だと思っているのか、そう問うておられるのでしょう。そして神お一人のほかに誰も良いものはいないのだ、そのように言われました。良い、善というものはただ神にのみ属するものであり、人は誰も良いものになることなどできないのだ。イエス様はそう教えて、人による良い技ではなくて、ただ唯一の良い方である神様へ目を向けるようにと、ここで男を導いておられるのです。そしてイエス様は実戒の言葉を持ち出してこのように言われました。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父と母を敬えという戒めをあなたは知っているはずだ。つまりイエス様はこの男に対して何をすればよいのでしょうかと尋ねるなら、あなたは人が何をすべきかを知っているはずだ。神の戒めによってなすべきことは教えられているはずだ。そのように言われたのです。ユダヤ人たちにとって戒め、実戒、律法というのは神様の民として生きるために神様から与えられたものであり、その戒めを守るのは当然のことでした。また自分たちはそれを完全に守ることができる、そういうふうに考えていました。ですからこの人もイエス様に答えたのです。先生、そういうことは皆少年の頃から守ってきました。 彼もまた幼い頃から神の言葉に従う生活をし、自信を持って律法を真面目に完全に守って生きてきました。そんなふうに言い切ることができたのです。おそらくこの人は本当に真面目で熱心で正しく歩もうとしていた人だったに違いありません。しかし彼はそのように何をすべきかを知っているにもかかわらず、またそれを実行しているという自信があるにもかかわらず、イエス様に永遠の命を受け継ぐためには何をすればよいでしょうかと質問しました。つまりこの人はまだ自分には救いを得るために足りないものがあると感じていた。彼はどれだけ真面目に熱心に神様の戒めを守っていても、なかなか救いの確信に至ることができなかった、そういうことなのです。だからイエス様はここで彼に、あなたはあなたの良い技によって神の御心にかなう良いものになることはできないのだ、あなたが何かをすることによって永遠の命を得ることはできないのだ、そのことに気づかせ教えようとしておられるのです。そしてイエス様はその後の言葉を彼を見つめながら慈しみを込めて言われたとあります。イエス様は何も分かっていない彼のことを咎めたり呆れたりはなさいませんでした。むしろ懸命に永遠の命を求め、そのために何とかして神に近づきたいと願う彼のことをじっと見つめ、心から愛し、そしてこのように言われたのです。あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い貧しい人々に与えなさい、そうすれば天に宝を積むことになる、それから私に従いなさい。こう言われて彼はこの言葉に顔を曇らせ悩みつつ立ち去ったとあります。それはたくさんの財産を持っていたからであると語られていました。多くのものを持っていた彼にとってそれらを手放すことはとても困難に思われたのかもしれません。しかしここで私たちが勘違いしてはいけないのは、イエス様は財産を売って貧しい人々に施すという良い行いが永遠の命を得るためにさらに必要だと言われたのではないということです。もしそうであるなら、財産を売って貧しい人に施すことが必要なのであるなら、それは実戒の戒めを守ることで永遠の命を得ようとすることと何も変わりません。それにプラスアルファしただけです。もし貧しい人に全財産を売って施すということが天に宝を積むことなんだと理解してしまえば、結局は地上での自分の良い行いが救いに至るためのポイントとして天に貯められていくんだ、善行を積んだらそれによって救いをもらえるんだ、そういう理解になってしまいます。でもそれは全く違うのです。ここで特にイエス様が教えられたのは、彼には一つ欠けているものがあるということです。それはイエス様に従うということです。そのためにイエス様はまず持っているものを売り払えと言われたのです。彼が 持っているものというのは、目に見える財産のことだけではありません。財産はもちろんのことですが、他にも彼が持っている能力も、真面目さも、考え方も、やってきたことも、それら一切が彼を形作っている財産であり、彼が持っているものなのです。イエス様はそれら一切を手放しなさいと言われたのです。彼は地上において自分が持つことができるもの、積み上げることができるもの、成果を上げることができるものによって永遠の命を得ようとしていました。自分の能力や力や持っているものを総動員して、自分の力で良いものとなり、神様に認められてその救いへ至ろうとしていたのです。そして彼は実際地上で多くのものを持つものであり、実際に多くのものを一生懸命積み上げてきたのです。しかし彼はどれだけ積んでも何をしても良いものになるには足りなくて、永遠の命には至らないということをどこかで感じ始めていました。だからイエス様に何をすればよいでしょうかと尋ねたのです。そしてだからこそイエス様は教えられたのです。神お一人のほかに良いものは誰もいない。あなたもまた罪人であり、神様に自らの力で近づくことは決してできないのだということです。ですから、永遠の命を得るためには、自分が持っているものに頼ることを一切やめなければなりません。これまで自分の救いのためにと思って積み重ねてきた良い行いも、生き方も、考え方も、すべてをすっかり手放して、いろいろなものを握りしめていた両手を神様に向かって開かなければならないのです。人は皆、私たちは皆、神様の御前で自分がなすことができる良い技など全く何にもありません。自分の力で救いに至るなど誰一人できません。そして私たちはただ受け取ることしかできないということをわきまえなければならないのです。しかしそれを知って空っぽで差し出した私たちの手には、神様がただ愛によって、ただ慈しみによって、ただ恵みによって永遠の命をちゃんと与えてくださる、神の国を与えてくださる、イエス様の救いの恵みを完全に惜しみなく与え尽くしてくださるのです。ですから、永遠の命は天におられる神様に使わされた救い主イエス様からただ恵みによって与えていただくしかありません。ただイエス様にのみ従い、イエス様にのみより頼み、イエス様から与えられること、ただそれだけが永遠の命を受け継ぐために必要なことなのです。何をすることもできません。何を差し出すこともできません。でも、それで良いと言われています。ただ、受ければ良いと言われています。地上で自分の救いのために私たちが持てるものは何もないのだから、一切の財産を捨て去って、ただイエス様にのみ救いを求め、天におられる神様から救いの恵みをいただくこと、それが天に 宝を積むということ、私たちが天におられる神様の宝を受け取り持つということなのです。少し前の8章の34節35節でイエス様は弟子たちにこのように教えておられました。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救うのである。自分を捨ててイエス様に従いなさいと言われています。自分の命で自分を救おうとする者はそれを失うが、救うことはできないが、イエス様に自分のすべてを委ねて、イエス様に自分の命をすっかり預けてしまう者はそれを救うと言われているのです。まさに今日語られたことがすでに教えられていたのです。さらに先週共に聞いた10章の13節から16節の中でイエス様はこのように言っておられました。よく言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。子供のように受け入れるというのは、自分では全く何もできず、ただ大人から与えられるものを受けて生きている幼子のように、血のみ子のように、ただただ与えられたものを受け入れるということです。私たちは神様の御前では子供のようなものであり、神の国も永遠の命もそのように神様からただ与えられるものを受け取ることしかできないのです。そしてイエス様はそのように受け取ることしかできない私たちに全てを与えるためにこそエルサレムへ十字架の死への道を歩んでいってくださるのです。イエス様は顔を曇らせ悩みつつ立ち去った男を慈しんで愛を持ってその眼差しの中に捉えておられます。神様の御前で何をすることもできないその男のためにも、弟子たちのためにも、そして私たちのためにも、イエス様はすべての罪を代わりによって十字架への道を歩んでいってくださるのです。そして私たちにただ慈しみによって、ただ愛によってご自分の命を与えてくださり、永遠の命を惜しみなく差し出してくださるのです。すべてを手放すだけ、そして与えられるものを受け取るだけです。でもこのことが私たちにはなぜかとんでもなく難しいのです。なぜ私たちは地上に自分の宝を積みたがるのでしょうか。なぜ自分の手で救いを獲得したいと願うのでしょうか。この地上の生活においては自分の力で得たものは自分のものになる、そのようにして私たちは生きていますし、それが自分のものであるという確かな確信を持つことができます。そして手にできるものや目に見える成果はとても確実なものに思えます。その実感やリアルさや手応えに私たちは安心を覚えるのかもしれません。しかしそれを得るまでは決して安心することができない、 だから私たちはそれを必死に集めたり獲得したり蓄えたり身につけたりするのかもしれません。でも本当は地上のもので永遠に変わらない確かなものは何一つありません。地上のものはすべて失われていくものです。持っているものも能力も自分が良いものでありたいと願う志さえも明日には失われるかもしれません。そのような私たちの地上の持ち物がそんなに儚く虚しいものがどうして私に救いを与えることができるのでしょうか。確実なもの、失われないものはただ天にのみ、ただ神様にのみあるのです。ですから私たちは自分の心を地上のものにではなくいつも天に向けるべきです。確かに目の前の出来事やリアルにこの体で感じたものは私たちに大きな影響を与え簡単に心を奪っていこうとします。しかし地上のものに心をとらわれるのではなく私たちはいつも確かな天におられる神様にこそ救い主イエス様にこそ心を高く上げていたいのです。他の福音書ではイエス様が宝は天に積みなさいと言われた後であなたの宝のあるところにあなたの心もあるのだそのように言っておられます。私たちは天に宝を持っている。だから私たちの心は天に高く上げていなければなりません。そうして私たちが天の宝を見つめるとき、イエス様を見つめるとき、心を高く上げるとき、私たちは自分の人生や命を支えているのは決して地上のものなどではなくて神様の愛であり慈しみであり許しであることを知らされます。十字架と復活の御業を成し遂げられ天におられるイエス様を私たちが心に受け入れるとき私たちは喜びの時も試練の時も生きる時も死ぬ時もいつもイエス様が確かに共にいてくださり私たちの歩みのすべてが神様と共に生きることへと向かっているそのことを知らされます。そして私たちはイエス様が与えてくださる終わりの日、救いの完成の日、復活の日へと確かに導かれていくのです。ですからイエス様に従う私たちは天に宝を持つ私たちは神様と共に生きる永遠の命を生きる私たちはこの世にあってどんな悩み苦しみがあったとしても生きるにしても死ぬにしても決して絶望することはありません。どんな一日も共にいてくださるイエス様がご自分の命をかけてこの私を支えてくださる一日です。またどんな一日も私たちが救いの完成へと近づいていく一日です。ですから私たちは絶対に失われることのない天からの救いの恵みにより頼み確かな希望を見つめながらどこまでもイエス様と共に与えられた永遠の命を喜んで生きるものとなりたいのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたはただ愛によって慈しみによって 罪人の私たちにイエス様を与え、神の国を与え、永遠の命を与えてくださいます。私たちはただ受け取ることしかできません。それなのに私たちはこの世の虚しいものにしがみつき、より頼み、自分が手にしたものをなかなか手放すことができません。どこまでも弱く、あなたにより頼むことができない堅くなで罪深い私たちをどうかお許しください。そのような私たちのためにこそ、あなたは御子イエス様の罪の許しの十字架を与えてくださいました。そして復活の恵みを通して永遠の命と復活の約束を確かな保証として与えてくださいました。どうかその恵みに打ち砕かれ、惜しみなく注がれる恵みを身を低くして、ただひたすら受け取るものとならせてください。ただあなたと共にあることの幸いを感謝し、喜び賛美するものとならせてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。